10月21日木曜日、今日の天気は晴れ時々曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。今日玄関を開けますと、まあひやーっとね、している感じで、なんか空気がちょっとピンと、うん、冷たいなという感じがありましたが、そんな中で、月がさえざえと輝いているという、まあ冬が来たよなみたいな ね感じに、まだ冬じゃないんですけれども、はい、なんか冬の雰囲気をちょっと醸し出すような、そうです、ね、なんか青白い朝だったなというか、ね、
なんかこう近づいてきたなという感じがしますよ ね。
本当だよね。
もう10月も終わりの方になってきましたもんね。
まあ、今日も、まあ、あの最高気温は20度超えて
はこないよね。いや、超えないんですよ。
18度ぐらいだとかいう話か。
はい、東京都心最高気温がですね、19度の予想になっていまして、昨日に比べると3度ほど低くなるんですよね。今日の日差しのあるお天気になるんですけれども、まあ、そこまで気温は上がらなくて、北風が冷たく感じられそうですね。
今ね、現状東京23区は強風波浪注意報が出ていると。強風注意報も出てます、はい、ちょっとね、北風が冷たいぞという感じなんで、まあ上に1枚羽織るものをね、持ったりとかして、ちょっと、調整していこうという感じです。まあこれだけこう寒くなってくると、なんかあったかいもの食べたいよねというところで、はい、ちょっとスーパーに行ってですね、でシチューでも作ろうかなみたいなことを思いながら野菜売りを物色してたら、あれと思って、ちょっと前までは野菜の値段が高いよねなんていうのが社会面とかね、新聞とか載ってたんですけど、ここのところ、あ、これ落ち着いてきたんだなと。やっぱこう季節が移ろうことによって産地も移ろってきて、でそれによってこうね、出てくる野菜の数っていうものも変わってくるんだなと思うのが、一束200円ぐらいしてたほうれん草が125円で売られてる、おーなんていうね、ことがありましたけど、これあやっぱりこう値段変わってきてんだなと思って、ちょっと調べてみたら、手元のスマホで、日本農業新聞がですね、これ2日前の記事なんですけど、野菜が今年最安値、好転で増量、宣言明け小売鈍化という記事を出していて、なるほどと思ったんですが、確かに曇った日が続いたりして、ちょっと肌寒くてって言って、9月あたりはね、軒並み高騰していた野菜なんですけれども、その後天気安定してきたということ、それから10月からは緊急事態宣言も解除になって、はい、今まで家でご飯食べていた人たちが外でも食べるようになったら、ちょっとそれで小売りが鈍化しているというようなことがあるようです。でまたね、鈍天でこれ取れなかったってことがあると、でその後ちょっと季節をというか半月ぐらいずらしていっぱい取れるような時期がやってくるということで、その後の好転と気温高で品薄が解消、そして遅れを取り戻して増量があって、高値反動で軟調に転じてるというですね、解説が出ています。町場というか、スーパーの大体入り口が野菜の売り場ですけれども、あの感覚っていうのは結構正しかったんだなというふうに思うんですが、一方でですね、これ鍋の商材がなかなか伸びてないってことがあって、まあ、今日明日あたりまた涼しく寒くなってきますんで、ひょっとするとですね、週末に向けてこれ、白菜とかね、買おうかなっていう人も多いかもしれませんが、
はい、
今のところの数字では、10月中旬ネギが3割安、白菜が2割安ということで、まあこれね、まあ上がり上がったでニュースになって、今度下がった時にはニュースにならないんだけど、実は産地だとか、あるいはこう間に入るね、野菜卸の方々なんてのは本当に頭を痛めるというところなんですが、まあその辺どうやってうまく乗り切ったらいいんだろうねなんていうことをですね、知り合いでちょっと豊洲で仲買いやってる野菜の人に聞いてみたことがあるんですが、飯田さん、そんなものは簡単なんですと、なんといっても旬を美味しく食べるというのが一番大事なことなんですよと、栄養価も高いし美味しいし、そしてたくさん取れている上に、こういう時に、まあ農家の方々をですね、ちゃんとこう野菜を食べるということで、支えていくっていうのが大切なんですよということを言っていましたので、 鍋だな。
鍋ですね。
今週末は鍋だな。
特に明日の最高気温が14度なんですよ。
う
ん、東京都心。
寒いね。
寒いんですよ、明日。明日は鍋ですね、これは。
鍋だな。ということで、今日のリビングは、ふっくら大粒蒸し柿のご紹介もございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、ニュースについてのご意見お寄せください。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で、経済学者の飯田康之さん、この後6時15分頃からご登場です。今週は総選挙直前経済外交安全保障工事新時代提言と題しまして、コメンテーターの方々とともに明日の日本を真剣に考える提言を発信していきます。今日はですね、地方創生にとっての雇用を特に公的雇用の重要性についてというお話です。そして次第取り上げるニュース、1都3県25日から飲食店の時短営業全面解除へというニュース、それからガソリン価格の高騰、さらには9月の訪日外国人客数、これは 99% 減、そりゃそうですよねという話、それから財政制度等審議会歳出改革部会、さらに衆議院選挙与野党の経済政策についても掘り下げてまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に JA 千葉未来農産物直売所ショイカーゴ千葉店から情熱カレーを甘口中辛辛口6袋5家族分プレゼントします。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください。
この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、総選挙直前経済外交安全保障工事新時代提言、今日飯田さんからいただいたテーマが地方創生、そしてそれにとっての公的雇用の重要性ということなんですが、
このテーマですね、最初に強く言及したのが、高市早苗、現政調会長ですね。
はい。
で、高市氏が総裁選の中でですね、地域で、むしろ公務員、または公的セクター、例えば公立病院とか、一律とか町立の保育所とか、そういったところの人数の拡張が重要であると。で、岸田さんの方は岸田さんの方で、そういったエッセンシャルワーカー、待遇改善が必要であるというふうに、総裁選の中で議論してきたので、それがいわゆる総理総裁と政調会長っていうコンビになったわけですから、これからいわゆる地域での公的な雇用というのの拡充というのが一つ視野に入ってきた。でですね、実際これまで公務員といえば、叩いておけばよいというか、
いや、ここ2、30年の何かトレンドのようになってしまってましたよね。
公務員叩き、または公立病院とか公立施設叩きっていうの、これがしっかりと歯止めがかかったというのは良いことだと思います。確かにですね、昭和の時代のいわゆる役所、役場であるとか、公立の施設っていうのが、やはり非効率的な部分あったのは確かなんですよ。その一方で、直すべきところは直すべきなんですが、その量的な縮小をどんどん続けていくと、まさに今回コロナショックで分かったのが、保健所や、公立病院がいかに縮小してしまってるかというところだと思うんですね。で、岸田総理の、政策方針、新自由主義からのなんとかっていうのはなんだかでっかすぎて話は分からないんですけれども、単純に言うと、ちょっと社会とか経済に冗長性、無駄とか、余裕というのをバッファーを持たせたらどうですかという、提案が、メインになってる。どれもこれもですね、社会全体にこの手のバッファーを持ちましょうよというのが、重要視されるようになってる。
はい。
で、地方圏で、雇用を大切なんです。これも全員分かってる。じゃあどういう雇用が重要なんですかって言った時、 U ターン I ターンを考えた際に、 比較的まあまあ男性は仕事が見つかるみたいなんですよ、
う
ん、まあこれは2013年以降労働市場ずいぶん良かったので、その一方で女性、中でも大都市圏で、例えばまあ結構その地方移住 U ターン I ターン考えるって、だって子供がちょっと大きくなってきたあたりで、
はい、
住居費がバカ高いなと、はい、とか、あと最近かなり改善はしてきましたが保育所の待機児童問題とかそういうのを見たりしてて、はい、U ターン I ターン考えるっていう時、うん、旦那の仕事は見つかると、
はい、
だけど地方圏に行って奥さんずっと例えば都心部で、
はい、
まあオフィスで働いていた人が女性が、まあ、勤続10年キャリアを積み上げた女性が働きたいと思う、またはその、これまでの経験に見合った職っていうのが、
はい、
ちょっと少なかったんですね、地域によっては、
はい、
でその中で公的な雇用を拡充していくっていうのは、一つ大きな手なんじゃないか。で北欧エリア北欧三国で、はい、女性の就労率一気に上げて女性の社会的地位向上にも資したのは、かなりですね、事実上の割り当てに近い形で地方公務員を女性あとは学校の先生や職員を女性に優先的に割り振ったんですね。で、まあもちろん自民党自体はこのクオタと呼ばれる、
はい、
まあ、いわゆる性別によって、何割女性を取らなきゃいけませんよみたいな、そういった政策を取ることはないようですけれども、こういった地方圏でのオフィスで働く仕事 を公的な形で増やしていくっていうのは結構一種の、まあ、女性に対して割り当てた雇用拡大になりますし、そうすると、まあ、正直都心部ほとんどの家計が共働きになってきてます。
そうですね、
これ大阪でも同じです。大都市圏ほとんどが共働きなので U ターン I ターンする時も共働き、しかもメインの旦那さん正社員、奥さん、パートっていう 1.5 人じゃなくて、はい、フルタイムフルタイムでの就労っていうのを、地方都市地方圏でも、可能にしていく、こういった方法は一つ地方創生にとって重要なポイントになると思うんですよね。
本当何かね、公務員の数を減らすとか役所はスリムにっていうのがずっとスローガン的に唱えられてきてましたけど、気づいてみたら OECD 各国の中でも人口あたりの公務員の数って日本は少ない方なんですよね。
もう少ない方というよりも日本より少ないのはアメリカだけと言った方が、
もうなんかグラフで並べるとこう右の端の本当に少ないところに実はいると。
そうそう、アメリカメキシコ OECD で言うと、まあ、少なくとも G7 では、アメリカの次に少ない。で、これもちろん各国国防関係防衛関係を抜いてもやっぱり少ないんですね。
だそうするとね、国国情によっての違いっていうよりもこれ減らしすぎちゃったんじゃないのかっていうところ。
そうですね、だからこそやっぱりこの流れというのを反転させる一つのきっかけ機会っていうのは訪れてきているのかなと。やっぱりもちろんですね、
はい、
うまくいっている時はスリムな方がいいって場合もあるんですよ。なんですけれども、
はい、
今回のようなでかいショックがあった時、社会全体にある無駄、普段だったら無駄って言っちゃいけないのか、余裕バッファーっていうのがいかに重要かっていうのと、
はい、
ずっと世の中何でも、まあ、個人だってそうじゃないですか、ずっといい状況ばっかりじゃないよっていうのを、はい、しっかりと多くの方が把握した、だからこその今回の衆院選、与野党ともに様々な形で、はい、こういった雇用の拡充であったり、バッファーの確保っていうのを主張している。こういったところは注目値しますよね。
これ、まあ、地方公共団体の人とかに聞くと、いや、そうは言ったってお金ないですからっていうことは結構聞きますけど、まあ、その辺は、こう、補助金を出すなりなんなりと、いろんな手立てありますか、
ね、まあ、そうですね。さらにはですね、地方圏ですと、むしろ求人難になってる自治体とかもあります。
ああ、なるほど。現役が少ないってことですか。
そうなんです。だからこそですね、まあ、 地域の雇用を維持するためにどういう形の、はい、まあ、次元的な支援システムっていうのができるのか。補助金って巻き方を間違えると効果ない上に悪弊だけがあるっていう状況になります、
はい、
だから制度の設計というのが一番重要なポイントになると思うんですよね。ただ何でもいいから人間増やしたらそれに補助金つきますだと、はい、非常に問題が大きい。だからこそ、うん、例えば次元的であったり、例えばその衛生関連は別立てだったり、これ単純に言うとですね、今回感じませんでしたか、はい、なんかコロナ関連でとにかく知事が出てくるじゃないですか。
そうですね、
これって、出てきすぎだろうっていう知事もいますけれども、この知事がですね、
はい、
こういった保健衛生関係の事実上の最高責任者になってる分野ってのが多いんですね。果たしてこのコロナショックって都道府県知事レベルって言っちゃいないんですけれども、
はい、
都道府県で決めるべきことなのと。まあ正直地方、まあできれば、まあ、事実上全国で決めるべき話でしたよね、
は
い。で、今度は保健所業務であったり、ワクチン接種、これだと、市町村になるんですよ。
基礎自治体で。
そう、基礎自治体で。これ、もちろんですね、政令市とかそれに準ずる町みたいに、できるところもありますよ。かなり厳しかったとこ多いんじゃないんですか。
ああ、マンパワー的にも。
やっぱりですね、こういった、様々な仕事の割り振りというのが、はい、まあ、要はですね、なぜ衛生が、知事かとか、保健業務が市町村かっていうと、想定してる感染症っていうのが、
はい、
せいぜいインフルエンザ。まあ、ちょっと今でも深刻な、ですし、多数の死者出してるもので言うと、結核。
はい。
あたりを念頭に置いて、その蔓延の規模感だと、複数の市町村、せいぜい県みたいな、そういう仕組みになっちゃってると。
はい。
こういうことも、こういうものの、中央政府の関与っていうのも含めて、別に地方公務員を増やせという話ではないので、
はい、
地方における国家公務員の増員という視点でも構わないんじゃないかと思います。
まずは地方創生にとっての公的雇用の重要性についてお話をいただきました。今日も8時までお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
はい。
ここが気になるプラスです。スタジオに、新聞各紙入ってまいりました。19日おととい公示された衆議院選挙ですが、おととい昨日とですね、各社世論調査を行って、序盤戦どうだっていうのがこう出てきましたんで、それをですね、一面トップというところが、ほぼ
ほぼほぼですね、
ほぼほぼという感じですね。読売新聞、自民現単独過半数の攻防、立民議席上積み、維新躍進の公算台、衆議院選、序盤、情勢本社調査、それから毎日新聞、自民議席減の公算台、60選挙区で接戦、与党過半数は確保、産経新聞、自民単独過半数の勢い、衆議院選序盤情勢、維新倍増か、立民上積み焦点、それから日本経済新聞、与党過半数を視野、小選挙区4割、野党と接戦、衆議院選序盤情勢と。これあと1週間以上ありますので、こういうのが出てきても、これが勝ち馬に乗る効果、バンドワゴン効果になっていくのか、あるいは方眼びいきとこういうですね、じゃあちょっと負けてる方に加勢してやろうじゃないかというふ
う
になるのかっていうのは、この先わからないところではありますけれども。
だいいですよね、自民単独過半数って書いてあるところと、自民議席減って書いてある新聞、これ両者でですね、予想と、議席数同じぐらいなんですよね。
ね、でもこう受けるね、イメージってものが全然違ってくるっていう、この見出しの妙、
単独過半数の勢いって書くか、
はい、
議席減の降参と書くかと、なかなか新聞の性格が現れて面白いんですけれども
本当ですね、
現有の270台の議席というのは、これ自民党の、歴史を考えてみてもですね、昭和ならともかくですね、
はい、
ここのところの中では、正直勝ちすぎという言い方はおかしいんですけれども、相当に議席数伸ばした前回、はい、前々回の選挙だったと、そうするとですね、なかなかそれに対して増やすと という可能性は、これはもう自民党を支持されている皆さんも、なかなか厳しいということは、承知の向きかと思います。で、むしろですね、今回の場合、焦点はどのぐらい減るのかと。で、そういった中で単独過半数を割るというふうに予想している、メディアはそんな多くないようだと。
単独過半数だと233なので、現有の276から考えると40議席以上減らすぞということになってくると。
で、まあ、過半数は超えるだろうと。で、どのぐらい超えるのかっていうところを、まあ、これはまだまだ選挙なんて水物ですから、
そうですね。
わからないところだとは思うんですけれども、その一方で今回の場合、野党と言いますか、維新はそんなに参加していないので、いわゆる立民共産、あと令和党を軸とした野党の候補者一本化、これによって、選挙区での得票は伸びやすくなってます。
はい。
つまり一本化されてますから。その一方で、じゃあこれが比例の票数にどう効いてくるのか。単純に言うと、やっぱり選挙区あっての比例ってところはあるんですよね。
はい。
選挙区で候補が頑張ってるから、その人の名前を書いて、加えてその党も書こうと。っていうのが消えてしまった党がある効果がどのぐらい出るのかなどで、比例票がこれから焦点になっていくんじゃないかと思いますね。
そして今動いているところのニュースなんですけれども、アメリカの議会で、次期駐日大使に対しての公聴会、議会公聴会の証言が行われております。共通の課題に対して同盟を進化させるんだということだったりとか、ここで喋ることについては、事前に書面でも提出がされているので、そこでもすでに記事になったりなんかもしますが、同盟の進化、それから、韓国との関係などを聞かれた際には、共通の課題として、北朝鮮やそれから中国ってものがあるんだから、そこに対して、集中しなきゃダメでしょうと、こういうような、日韓関係いい時も悪い時もあるのは間違いないとした上で、中国や北朝鮮による現実の脅威に集中すべきだとの認識を示したと。
日米同盟、というのが明確に中国、北朝鮮、に対して、どのように安全保障を図っていくかである、これが課題なんだっていうのを、明確にしていると。で、これから日本の安全保障を、日米関係が軸になるのは確かなんですが、こういった安全保障って、経済的な実力の裏付けがないと極めて脆くなる、サプライチェーン、等をどうやって日米を軸としたエリアに、保全していくのか、新冷戦の下でのどういう日米関係あり得るのかっていうのについて再度考えていく必要はありますよね。
はい。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
後ほど取り上げますけれどもね、ガソリン価格についてっていうのも ね現場の方々は大変ですよ。磯子区太一パパさん、ガソリン高いですね。自動車関連のトラックドライバーなんですが、コロナで仕事が激減してて、この燃料費高ボーナス心配です。どこまで続くんですかね、いうこともいただいてます。本当どうい
うことですか。そう、これからは、そして原油が上がってますから当然灯油も上がるわけですよね。
ああ、そっか。
これから今度は灯油も大きな足かせになってくるんじゃないかな。
寒くなるとね、暖房かけますもんね、当然ね。その辺後ほどおはようニュースネットワークのゾーンで詳しくまたお話をいただきます。この後8時まで生放送、飯田浩司の OK 工事アップ日本放送です。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK 工事アップの再編集版です。 AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーではニュースだけでなく様々なコンテンツをお送りしています。スポーツの最新情報やエンタメ情報、医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー、朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ AM、FM、ラジオ、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
10月21日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新入一華です。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。改めましておはようございます。
おはようございま す。
飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では7時台最初のニュース、こちらです。1都3県25日から飲食時短全面解除へ。新型コロナウイルス対策として、東京と神奈川、千葉、埼玉の1都3県で実施されている飲食店への営業時間の短縮要請が、感染状況の改善に伴って今月25日から全面的に解除される見通しとなりました。東京都では感染の防止対策を都が確認した認証店について、種類、酒類の提供の制限、時間制限も撤廃する方針と。神奈川、千葉、埼玉の3県は飲食店へ要請していた営業や種類提供時間の短縮、お店の入店制限について、認証を受けていない店も含めて25日から全て解除とのことです。東京は非認証店に関しては9時までだということで、協力を求める方向で調査。
はい、はい、大変めでたいと言いますか、正直ですね、こういった自粛時短の要請、これ法的根拠がないので命令じゃないんですよ、
はい、
そのお願いというのをいつかはやめなきゃいけないんですよ、
うんうん、
で、これから確かに第6波あるんではないかというふうに心配されますけれども、
はい、
この人数、この感染人数で解除できなかったら、うん、また仮に第6波過ぎて、うん、その後第何とか波が来たり、
はい、
またワクチン3回目のブースターがあって、でも永遠に解除できないってことになっちゃいますから。
そうですね、
やはりこのように感染状況落ち着いてるときにはしっかりとフルタイムでの営業を認めるんだということを示していかないと、飲食店関連、出口の見えない戦いを永遠に戦わされてきた、
はい、
それを、こういった状況、現在のような状況になったら止まるんだよってことが分かったという意味で非常に重要な決定なわけなんですが、うん、それにしても、東京のしょぼさが目立ちますよね、
はい、
神奈川、千葉、埼玉の3県は、もうとにかく、提供時間の短縮、入店制限等について、全て解除と、
うんうんうん、
一方で、東京都は認証店のみ解除と、
はい、
なんで東京都だけ違うのかというと、ちなみにこの認証店って、だいたい飲食店の 85% 以上が取得してます。で、残り1割ちょっとはですね、もともとこの時短の法的根拠のない時短のお願い等に従わないと決めていたお店が多いので、はい、実際のところはこれ、事実上全店なんですよ。すべての店舗なのに、
はい、
こうやってなんか認証店のみを認めるとかっていうことによって、なんかちょっと気をつけてるんだよっていう方に少し保険をかけている。実態は東京、埼玉、千葉、神奈川、
はい、
同じ意思決定だと思って構わないと思うんですね。でも、これ見てわかるように、東京都は何を気にしてるか、とか東京都知事は何を気にしてるかというと、
はい、
要は全面解除ってしたら、感染拡大がとか、夜の街こそが元凶だみたいな世論に叩かれたり批判されたらどうしようと、それに対してちょっと保険を打っているわけなんですが、 正直ですね、これからコロナ後の正常化にとっては、この手の世論との戦いになると思います。
そうですよね。
いや、実際ですね、コロナウイルス感染者ゼロには絶対なりません。これは第6波がどうのどっかではなくて、過去本当の意味で撲滅できた病気なんてほとんどないんですよ。例えば、新型コロナウイルス感染症によって、見えにくくなってますけれども、日本国内インフルエンザもそうですし、
そうですね、
はたまたやはり結核でも数千人2000人ぐらいの死者出してる年が結構ある、そういった形でどうやってコロナと、妥協しつつ付き合っていくかっていう、
そういうとこでしょうね、
これを探るのがこれからの1年なので、その時大きな問題が、こういった、慎重には慎重を、
はい、人の命を何だと思ってるんだ、
そう、人の命は何とかよりも軽い、とかっていう話を始めると、じゃあゼロには一生とか全ての病気感染ゼロなんかなってないですけど、ほぼ全ての病気、
人間はどこかで亡くなってしまうものですもんね、
そうなんですよ、で、これで、この後ですね、一番みんなやりたくない、どのぐらいになったら、諦めるのかっていう意思決定を下さないといけないですし、それを決定するのが政治の役割だと思うんですよね。
感染症の専門家は当然、人流を止めたがるものだし、商売やってる人たちは商売止めてくれるなって絶対言いたがると、で、そこのこう妥協点を探っていくって、どっちからも批判を浴びるけど、それこそが政治の仕事だし。
そうなんです。で、実際ですね、それは人流がゼロになれば感染ゼロになるって理論上はそうですけれども、実際人流ゼロにできた国なんてないですし、その人流と感染拡大の関連についても、影響なかったっていうわけじゃない、これがね、統計分析の難しいところで、優位に影響があったっていう話、これはね、統計的に影響がなかったということはできないっていう意味なんですね。その一方で、じゃあそれって量的にどのぐらいのサイズなんですかって言った時に、そのサイズ感を、感染を抑えるために経済どこまで止めるんですか、こういった問題に政治はこれから直面していくと思います。
おはようニュースネットワーク、東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。まず株と為替の値動きをお伝えします。20日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べ152ドル3セント高い3万5609ドル34セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 7.41 ポイント下がって 15,121.68 でした。一方、円相場は1ドル114円30銭付近で取引されております。昨日の日経平均も終わりましたが、円相場が円安に触れている、輸出関連株は買われているようですけどもね。
そうですね。やはりアメリカでインフレ懸念が出てきたことで、
はい、
アメリカ急に財政を締めるわけにはいきません。まだまだコロナショックの中ですから。
はい、
そうするとどうしても利上げを急ぐじゃないかという観測が強まってる。
はい、
アメリカの金利上がってるのに、日本の金利はそのままというわけですから、
はい、
やはり円の、単純に言うと人気がなくなる。だから円安という方向をちょっと強まってきてますね。
ではこの時間取り上げるニュースこちらです。ガソリン価格7年ぶり高値、160円台続く、灯油価格も高騰。経済産業省が昨日発表したレギュラーガソリン1リットルあたりの18日時点での店頭価格は、全国平均で前の週と比べ2円50銭上昇の164円60銭となりました。値上がりは7週連続で、2014年10月以来およそ7年ぶりの高値が続いております。冬場に暖房用の需要が増える灯油の価格も値上がりしていて、生活への影響が懸念されています。
まあ、これもその円安もあってってところあるんですか。
まあ、ただまあ円安自体はですね、これ2017年ぐらいと同水準ですので、まあ、確かにここのところを、まあ、円安に触れたことで注目されていますが、
はい、
水準としてですね、そこまで特別な動きが生じているわけではありません。何が違うかって、はい、それは原油価格が違うわけですね。
はい、
まあ、いわゆる国際的な指標、各指標を見ると、
はい、
1バレルあたりの価格が年初30ドル程度だったものが80ドル台、
はい、そうですね、
まあ、2.5 倍になってるわけです。
今足元シカゴの WTI 原油ですが83ドル59セント北海ブレント85ドル89セント
そう、
はい、
まさにですねこのまあ、2.5倍、元値が 2.5 倍になったら、う
ん、はい、
まあそれはまあ上がらざるを得ない、いいわけなんですよ、まあ、
これね、企業努力で吸収できるような額じゃないですよね。いや、
そうなんです、うん、でだからこそ、本来であれば、
はい、
じゃあこのガソリン価格の高騰に対して政府はどのような政策を取っていくのかというのが、うんうんうん、課題になっていくわけなんですけれども、はい、例えばですね、まあ、かつてなんだっけ、ガソリン値下げ隊みたいな。
ありましたね。
ありましたね。
盛り立ててというね。
何党、そうですね。その当時の、なんていうか、
当時の、ね、
民主党か。
民主党。
あ、そうですね。
ですね。はいはい。
が、まあ、提案して、
はい、
でどういう制度かというと、うん、106リッターあたり、
はい、
レギュラーがガソリンがリッターあたり160円を継続的に超えるようになったら、うん、ガソリンにかかっている税金の一部を、はい、まあ、徴収を停止すると、
はい、
具体的には、まあ、暫定税率分というんですけれども、まあ、正直ね、ガソリンの値段って半分までいかないな、3、4割税金なんですよ。なので、例えばこの暫定税率でいうと20数円、25円程度を暫定的に、
はい、
まあ、ガソリンに課税されてる、
はい、
この一時的な課税なんだから特殊な事態、うんうんうん、原油価格が高騰してガソリンの値段が高くなった時にはこの25円分の税金徴収を停止したらどうか、
はい、
で140円を切るようになってきたら、
うん、
また再び元に戻すと、いうことで、この制度使えばいいじゃないか、
はい、
思うんですけれども、
うんうんうん、
一応ですねこれ、東日本大震災、
はい、
関連でその財源の確保が必要であるという、なんで財源確保が必要で、ほうほう、かつガソリン値上げしたのかよくわかんないんですけれども、東日本大震災に関連してこの制度一時停止されてるんですね、
はい、あ、復興財源ってことですか。
そう、復興財源と、もう良くないっていう。
いや本当、うん、そもそも論としてその復興の財源にね、いろんな税金を当てることそのものがどうだっていう話もね、
その通りです、
あったぐらいですからね。
でそしてもう10年経ってるわけですから、その東日本大震災復興財源確保のために停止されているトリガー条項、
はい、
なんで守んなきゃいけないの、
うんうんうん、
で、そしてもう一つ私が不思議でならないのは、
はい、
今衆院選やってるじゃないですか、なんで自民党これを、うん、まあ、主張しなかったんだろうと、
うんうんうん、
だってこれ政令、いや、これは法律立法措置が必要なので、
はい、
公約に値する、つまりあの東日本大震災に鑑みて、
はい、
トリガー条項っていうんですけれども、160円を超えたら税金を停止しますっていうのを一時停止しますって法律が通ってるんで、それを廃止するって手続きがいると、
はい、
これ民意を問うのに十分ですし、うんうん、そして野党側も、
はい、
こんな攻めどころないと思うんですけれども、
そうですよね、これを積極的に言ってるのは国民民主党の玉木さん
ぐらいですよ ね、
うん、
なんでみんなで言わないのかなって思ったりもしてしまうんですけれども、
うん、
実際ですねこのガソリン価格の影響っていうのは絶大です、
はい、
まずですね、
うん、
今日本にとど日本のこの、まあ、産業とかそれというもそれどころか社会を支えているのは物流です、
うん、
要はトラックなわけですよ、は
い、
そのトラックの収益、もともとまさにあのメール等でもいろいろ声いただくことありますけれども、
そうですね、
東、あ、 コロナショックで、需要が随分減っていて、経営苦しい中で、原油価格といいますか、ガスの価格、ガソリン価格が上がってしまうと、まあもう、その、いわゆる、根幹を成している日本の物流の根幹が壊れてしまうかもしれない、
うん、そうですよね。確かにツイートでもいただいていたんですが、ちょっと前までガソリン価格が安い時にはコロナショックで物流が動かずでようやく物流が動いてきた今になって今度はガソリン価格に食われてほとんど利益が出ないと、
うん、いやそうなんです。もともと物流って決して利ざやのいい仕事ではありません、
うん、
ある程度数をこなしてこそだったり、はい、コストを抑えてこそ成り立っているビジネス、うん、それを潰してしまったら、
はい、
正直日本がこんなに便利なのは、ね、ネット通販こんな便利な国ないですよ、
うん、
理由はこれ物流網がしっかりしてるから。そしてもう一つ、うん、地方経済について
はい、
車ないと正直生活できません。そうするとガソリンの値上げって全ての家計に等しくかかってくるんですよね、
うんうんうんうん、
で等しくかかってくる収入実質収入の減少なんです、
はい、
で地方創生が大切ですって各党言ってるんだったら、このガソリン価格には急ぎ対応しないとダメでしょうと思うんですよね。
第一生命経済研究所の試算で、平均的な、まあ、家計への、うん、恩恵負担減、はい、もしトリガー条項をやると、1.3 万円に達すると、うん、で特に北陸東北四国東海では、うん、平均的な自動車関連支出が高いことから負担減が2万円から1万6000円前後。
そう、月2万円負担減るって言ってるんですから、
月2万円浮くってことですよね。
浮くってことですから、
これでかいですよ
でかいですよ
ねえ、
うん、だからこそですね、しかもこれ、維持可能ですよね。例えば単発で10万巻くとかっていうのは目立つは目立つんですけれども、はい、こういう、ま、苦しい時にしっかりと、ま、2万円1世帯あたり2万円、うん、10万より少ないじゃねえかっていう人もいるかもしれないんですが、しっかりと条件さえ満たせばこれから後も発動する、はい、基礎条件っていうのはすごく大切だと思うんですね、
うん、
なんでこんなにみんな注目しないのかな。
本当確かにボーナスでボンってくるとみんな貯金しちゃうけれども、うんうん、日々の賃金が上がることによると、そうそうそう、結構支出に回るっていうありますよね。
地味にね、これもう工場所得仮説ってやつですけれども、その地味に薄く長くの方が、
はい、
消費支出を刺激するという意味では有効なんですよね。そしてこれから、
はい、
今日も寒いじゃないですか。
寒いですね。
灯油、
はい、
この灯油について、は、うん、むしろですね、この灯油を必要とする北日本、
はい、
だけに、ま、大きな負担を与えることになる。
あ、そっか。
その地域差に鑑みても灯油も暫定税率乗ってますので、うん、必要な措置になってくるんじゃないかと思うんですよね。
はい、ガソリン価格の高値続くというあたり、これだからまた原価格そう下がるっていう、こう、そう、トレンドにはないわけです
ね。正直ね、これ以上上がるのは難しいと思います、別の採掘源を探るようになるので、一方で、産油国減産しない、あ、増産しないみたいなので、
なるほど、
価格低下もちょっと遠いかなと。
まさにトリガー条項が議論されるべきタイミングであるということですね。この時間、飯田康之さんとお送りしてまいりました。日本総動機の方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。
飯田浩司の OK 浩司アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。財政制度等審議会の歳出改革部会。
財務省は昨日、国の予算の在り方などを議論する財政制度等審議会の歳出改革部会を開き、 ODA 政府開発援助の経費として国の決算上では執行されたはずの予算が実際には1960億円積み上がっていることを明らかにしました。これは外務省が途上国向けに提供する無償資金協力の資金で、目的を果たさぬまま JICA 国際協力機構に滞留していると指摘しています。JICA に経費を渡すということで、うん、国の決算上は執行済みというふうになる、はい、ということのよう
です。ただまあですね、この滞留案件見てみるとですね、単独で、はい、一番大きいのは南スーダン、でそして次に大きいのがアフガニスタン、
はい、
なので、
そうですね、
紛争地域ですよね、そもそも。
そうですね、
ですのでこれ執行できない、
やろうと思っても。
でも、
下手に執行したら何に使われるってことにもなるんですよね。
で、大体まあ、正直こういった ODA、支出先はですね、はい、日系の企業、日本企業に渡して、現地の、例えば、港を作るとか、
はい、
水供給、水道施設を整備するとか、そういった事業が行われるわけなんですが、そういった日本の土木建設系の会社が、南スーダンとアフガニスタンで仕事しろと言われましてもと、
はい、そういうことになりますよね。
で一方でこれ問題もあってですね、
はい、
無理なわけじゃないですか、
うん、
そういう時にしっかりと割り戻していく、実際のところ今、まあ、約2000億円積み上がっているわけですが、これ大体の ODA の年間予算と同じ額です。1年分の通常の予算をそっくりそのまま貯めちゃってる状態なんですね。で、これは普通の会社と違ってですね、こういった公的な組織は毎年毎年予算に応じて支出を行ってるので、手元に貯めるってのはあんま多くなりすぎるのは好ましくないと。だからどうでしょうと、こういう滞留案件は何年以上滞留した場合には、まあ、2、3年はね、あると思います。どうしてもね、現地の状況とかで。5年滞留したら、もう一回白紙に戻して最初からと。いう形、こういった風に戻していかないと、
はい、
いつまで経ってもですね、
まあ、
決定したことだから、ね、国会の審議を得て、決まっているものですから、滞留して、だってもっと前のものだと2010年から、
はい、
結局実行されてない、できなかったものとかもある状態です。これなんとか改善していく必要あるわけですが、この、いわゆるまたね、財政審の歳出改革部会、
はい、
部会の話をねニュースに上げてくるマニアックさにね、この番組の恐ろしさを感じるんですけれども、でこれ以外にもですね、歳出部会、いわゆる、まあ、農業補助金一般についてのまあ、まあ決議といいますか審議もしています、
はい、
で、まあ、これだとどういう話かというと、うん、今米の価格が下がりすぎないように、
はい、
転作支援金っていうのはこれは昔から出してるんですね、
うんうん、
で何に転作するかっていうと、はい、飼料用の米や麦に転作してくれっていうわけですよ、で、これなかなか厳しくてですね、
はい、
だって飼料用って要は家畜の餌にするための米麦でしょ、でしょ
う
ね、はい、収益低いんですよ、当たり前、で本来日本で作るべきものじゃないんです。だってそんな品質なんか何でもいいわけですからね、まあまあ、わかんない、もう超高級米を食べた豚とかそういうのもいるかもしれないですが、それは別として、で、こういった全然儲からないものを作ってもらうために補助金を打つ、で、これなんでかって言ったら、なぜ米か麦っていうかって言ったら、いざという時にはまた人間が食べる米麦に戻ることができるからなんですね。
なるほど。
でもこんなことやるよりも、そもそも米価が下がったら困るって構造がおかしい、やっぱり農業補助金はしっかりと農家中でも種苗、つまり農業で暮らしてる農家に対して手厚く、
はい、
打っていくことで、で、彼らはその補助金があるので、まあ、好きに作って、その結果、まあ、多少まあやっぱり、ね、値段がね上下することもありますが、はい、 その中で補助金込みで、個別の補助金込みで、まあ経営を成り立たせていくっていう視点、必要なのに何かですね、何か小手先のことで対応しようと、米価下がった、大変だと、だから米価が上がるように米作るの減らしゃいいんだろうと、でもそれいざって言うと米作れなくなるけどどうしますか、じゃあ飼料用だとかっていう、まあ、なんというか、はい、その泥縄と言いますか、場当たり的な対応を積み重ねてきた、やっぱりこれはね、これまたやっぱり財政審、
はい、
財務省の中の議論ではなくて、政治の議論で、農業補助金の簡素化、そして実際に営農してたくさん作物を作ってる人が得する補助金の給付のあり方っていうのを決めていかないといけないですよね。
お送りしております OK 工事アップ、お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と
新葉一華がお送りしています。
今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。飯田康之さんに聞く衆議院選挙与野党の経済政策。衆議院選挙がおととい火曜日19日に公示されました。31日日曜日投開票日までの選挙戦本格化しておりますが、注目の一つ経済政策が挙げられております。与野党ともに大規模な財政出動と分配というところを掲げております。特に目先はコロナ対応というところですが、どこに注目すべきなのか飯田さんに経済政策のポイントを伺ってまいります。
はい、まずこの公約集見て、びっくりしてしまったのが、
はい、
各党全部、主要な政党は個人への給付、世帯への給付、
はい、
と思っていて、まあ確かにね、選挙ですから、より多くの人に賛同していただかないと、
はい、
いかんわけですよ。しかしですね、今回コロナショックでダメージを受けているのは特定の業界であったり特定の企業であったり、そんなの国民広く一般に、もちろんあの多少はみんなあのコロナで不便を被りましたよ、
はい、
だけれども売り上げが7割8割落ちた、もうすでに会社自体が潰れた、倒産した、で飲食関連だとこの現在行われている給付が終わったら店畳むと、こういう状況になっている人と、まあまあそれなりに会社行って、
はい、
まあ給料もまあボーナスだいぶ減ったけどと言いながら受け取っていた人、それを等しく扱う対策でいいの、っていうのが、
それをまあ主要な政党で批判しているのは日本維新の会だけですね。
まあそうですね。で、やはりですね、私自身実は今朝の朝日新聞で、
はい、オピニオンなんで、
はい、各党の公約といいますか選挙戦に向けての、経済政策についてコメントしてるんですけれども、
はい、
これまあデジタル版は少し前に出ていて、実は、もう少し自民党をこれまでの流れから言うと企業支援を前面に出してくるかと思ったんですけれど、
はい、
やはりこれ、ね、どうしても、まあ、あの選挙ということで、
はい、
企業支援っていうと事業者支援っていうと、なんかあのなんていうか経済界優遇だみたいな、でも今回支援しなきゃならないのは大企業じゃなくて中小というよりも、もうもはや零細企業と個人事業主なんで、そんなに躊躇する必要なかったのに、何かその一律給付またはそれに準じるような準ずるような支出を主張している政党が多い、これはね与野党問わず大きな問題だと思うんですよね。
まあ、そうですね、一律給付、まあ、かなりねその非正規女性子育て世帯などにと自民党は言ってますし、公明党は18歳以下の子どもに一律10万円という話、まあ、立民は低所得者に年額12万現金給付、共産党は1人10万円を基本とする暮らし応援給付金、そして国民民主党も1人当たり10万円の現金給付、令和は1人当たりに毎月20万、 社民党も1人10万円の特別給付と。で、維新の会はベーシックインカムの導入という話をしていますが、うん、まあ、給付と並んでいる感じしますね。
まあまあ、絞り込み大切ですが、また、うん、この自民党についても耳障りのいいことを挙げてきたなと思うのは、
はい、
非正規雇用者や女性、子育て世帯、学生などへの経済的支援を行う。うん、これ全く正しい。
うん、
一方で、
はい、
コロナに関連した給付については、
ええ、
別に非正規雇用だからダメージが大きかったわけじゃないです。
そうですね、
業種によります。で、例えば小売りですと食品スーパー等は過去例を見ない売上の伸びだったんですね、去年。で、子育て世帯、確かにこれ中長期的な給付にするんだったら全く正しいんですけれども、子育てとコロナってなんか関係あったっけっていう、まあね、確かに、
はい、
リモートワークになって保育園も休みで大変だったとかそういうのはあると思いますけれども、一番大きな経済ショックそれじゃないでしょう感は否めないんですね。で、少しですね、この各党の政策を見ていると、まあ衆院選ということでしょうがない一方で、
はい、
事業者事業主への支援、または個人事業主への支援っていう視点がかなり後退しているところが、うんうんうん、怖いなと。
怖い、
うん、これどのような選挙結果になったとしても、
はい、
ここまで個人給付みんな各党前面に押し出して、で、そして、何もしないってわけにいかないわけですよ。
まあ、この後の補正だったりとか、うん、次の本予算ってとこですね。
で、うん、何もしないわけにいかなく、与党も野党もそれに賛成ってなっちゃうと、
はい、
じゃあ他の対策はという部分が後手に回る恐れがあると、これ非常に僕は心配なところですね。だからこそね、
はい、
ちょっとですね、しっかりとした企業支援と、
はい、
しっかりとした個人事業の支援っていうのが、まあ、明確にされている政党っていうのをぜひ注目していきたいなと思いますし、
うん、
まあ、あとはやはりですね、
はい、
具体案のある政党、そして現実的な主張をしている政党っていうのを見ていかなければいけない。もちろん皆さんの中で、ね、まあ、心づもりとしてこの与党がしっかりと盤石な、与党といいますか自民党公明党を中心とした、
はい、
政権ができて、それが盤石な議席数を持っていくことで、対策が安定すると考えられている方もいらっしゃるでしょうし、
はい、
または野党が何らかの形でキャスティングボードを握っていく可能性もある、どっちにせよですね、
はい、
その中でじゃあ与党の中でどの政党を選ぶのか、あ、現在のですね、現与党の中でどこに投票するのか、現野党の中で どこに投票するのかっていうのは、具体案と現実性、
は
い、
で、
実はね、ちょっとだけ新聞では全部厳しいこと書きましたけれども、
はい、
各党をやっぱ政策具体化させてきてるんですよね。僕これは自民党総裁選の影響だと思ってます。
総裁選で結構具体的なこう話が出てきた。
そう、あと割と建設的な政策論争が続いたので、イメージだけ、改革っていうだけとか、
はい、
あとは国民のためにっていうだけとか、だとちょっとね、なんかしらけちゃうっていうのがあるんだと思うんですね。その意味で、やはり、まあ、私自身はその自民党総裁選、経て、
はい、
日本の自民党総裁選はあくまでね、自民党の党内の選挙ですけれども、それが全国のこの総選挙っていうのに与えてきた影響っていうのは小さくないなと思うんですよ。
で、これその給付とかっていうふうに考えると、そのコロナへの対策、うん、結構目先のことっていうところですけれども、こう中長期的なマクロ経済政策って考えると、ちょっとこう色分けみたいなものは出てきますかね。
まあ、そうですね、で、例えばですね、まあ、財政の問題を考えるときに、まあ、これ当然、コロナ関連国債で、手当するに決まってます、はい、
うんうんうん、
じゃあどの支出までどこまで財政を拡大するのかっていうのについてはやはり温度差がありますよね、
うんうん、
で、やはり政権与党である自民党公明党はかなり慎重な、
はい、
まあ、財政再建派とまでは言いませんけれども、
うんうんうん、
かなり慎重派だったのがちょっとここに来て、まあこれもやはり自民党総裁選を経由して、
はい、
自民党の中でもかなり拡張的な財政、というのが主張されるようになってきたり、また野党の中ですと、
はい、
国民民主党が、かなり、まあ、いわゆる典型的な海外のリベラル政党の政策パッケージを、打ってきたと。
まあ彼らは高圧経済って自分たちでもね、言ってますもんね。
そうそう、
財政と金融を両方やるんだと。
でこのハイプレッシャーエコノミー、高圧経済っていうのは、供給作る力よりもちょっとだけ需要を 上回らせてやると、
はい、
実際には 3% から 4% ぐらいのインフレを許容しても、供給が少ない状態、あ、需要が多い状態っていうのに留め置くことで、
はい、
供給側が伸びていくと、需要があるんだからもっと作らなきゃ、もっと作れるようにならなきゃということで、こういったものを中心にしていますし、
はい、
そしてもっとより一層具体的と言いますか、より一層、まあ、大規模な、まあ、極端なというと悪口に聞こえるかもしれませんが、大きな財政支出というのを施行しているのは令和新選組ということで、で一方野党の中だと比較的、まあ、財源等にも考慮するとなると、そして構造改革路線というのを引っ張るのは日本維新の会、自民党自体が、まあ、岸田総理所信表明でも注目されましたけれども、
はい、
いわゆる、まあ、小泉的なというと言い方違うかもしれませんが、鍵括弧付きの改革というのをそこまで重視しない姿勢が見えてきた。だからこそ、はい、いやでも今こそ改革が必要だと思っている人に対して維新の会がどうやってアピールしているのか、これも重要で、私自身は今回維新と国民民主、はい、この二つというのはある意味、ま、野党の中での、ま、あの二つの政策の軸というのを示していますし、共にね、非常にいろいろな具体案っていうのを出していて、はい、これを自民党の政策というのと、照らし合わせてみるというのが面白いんじゃないでしょうか。
まあ、今までその、まあ、財政と金融というところで言うと、まあ、金融緩和はね、相当積極的にアベノミクス等々やってきた、一方でやっぱり財政がいまいちっていうのは、まあ、飯田さんも前々から指摘されていたところで、
そうですね、あのアベノミクスは金融政策一本足打法だったと、
はい、
で、一方国民民主は明確に両方出すと、で令和はもっとだと、いう状態で、そういった中で、はい、まあ、最大野党である立憲民主党っていうのがどういう立ち位置を選んでいくのか、まあ、もちろん公約集出てますが、今後の論戦の中でも明らかになっていくんじゃないでしょうか。
そうですね、この給付という形で財政出動はかなり積極的だということが分かりますが、じゃあ金融に対してどうかっていうのはちょっと見えてこないところですもんね。
で、立憲民主党、そして今回、選挙協力関係にある選挙区が多い共産党についても、はい、少し金融政策について
はい、
まあ、しっかりと言及していく方がいいんじゃないかと。
まあ、まだあと1週間以上ある、そこでどう深められるかっていうところです。
そうですね、
各党の経済政策について飯田さんに聞いてまいりました。このコーナー含めてポッドキャスト、 YouTube、 ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。
ただいまより内閣総理大臣の偽記者会見を行います。はじめに総理から発言がございます。それではよろしくお願いします。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、飯田浩司でございます。3年半ほど前から新番組が発足いたしました。職責を果たせるよう全員野球で取り組んでおります。まず私が目指しているのは新しいラジオ番組の実現です。リスナー数の増加と番組内容の向上、すなわち成長と分配の好循環、これがコンセプト。分配なくして次の成長はなしであります。そのためリスナーの皆さんとの丁寧な対話を大切にしてまいります。飯田浩司の特技は人の話をしっかり聞くということであります。私の番組は新時代を共に作る新時代競争番組です。新しい時代を皆さんと共に作ってまいります。 私からは以上です。
それではこれから皆様よりご質問をいただきます。指名を受けられました方は近くのスタンドマイクにお進みいただきまして、お名前を明らかにしていただいた上でご質問をお願いします。
広田と申します。今回の期間の放送の中ではプレゼントとして千葉の美味しいカレーも当たるということなんですが、政治とカレー、もとい番組とプレゼントについてはどうお考えでしょうか。お答えください。
はい、新しいラジオ番組を実現していく車両輪は番組内容とプレゼントです。お聞きのあなたに成長の果実プレゼント、分配する機能の強化が必要だと考えております。そのためカレー、まあ、正しくは千葉の情熱カレーでありますが、ご家族すべての方に美味しく食べていただけるように、甘く塩2袋、中辛を2袋、そして辛口を2袋、合計6袋をお送りいたします。続いてそちらの方。
はい、箱崎と申します。毎朝早起きお疲れ様です。
ありがとうございます。
地上波の日本放送でこの番組は朝6時から8時の早朝の生放送ですが、 YouTube やポッドキャストでは好きな時間に聴取可能です。これはラジオ業界に新たな変革の波が起こっていると考えてよろしいのでしょうか。総理お答えください。
はい、ご指摘の通り、この朝の時間帯ラジオ番組は激戦であります。現在は落ち着きを見せているとはいえ、どの番組も先行きは不透明で、多くのリスナーが未だに大きな不安を持っています。そこでこの飯田浩司の OK 浩司アップでは、地上波であれネットであれ聴取の基盤を支えるあなたのために、一刻も早い大型で思い切った対策を実現してまいります。そのために最後にラジオのある意味総選挙の日程について申し上げます。可及的速やかにリスナーのあなたから最新のご信任をいただいて、番組を担っていく必要があります。以上のように考え、10月中旬のこの時期、東京、神奈川、千葉、埼玉、首都圏の1都3県を中心にして、ある意味の総選挙を行うことといたします。この飯田にお任せいただけるのか、そのご判断をいただき、可能であるならば、信任をよろしくお願いしたいと思います。最後に一言申し上げます。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップは、令和版リスナー倍増計画、これを目指してまいります。ご清聴ありがとうございました。
それでは以上をもちまして本日の記者会見を終了させていただきます。ご協力ありがとうございました。
ありがとうございました。